お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べる。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうね、朝夕かなり冷え込む冬のオーストラリアメルボルンです。まあそんなですね、冬の朝、実は日本ではあまり目にしない光景がありまして、メルボルンのほんと CBD、まあ、真ん中の街なんですけど、そこにこう高層ビルが立ち並ぶんですね。ほんとその街の空にたくさん気球が朝浮かんでるんですよ。で、これ特に6月から8月はほんと晴天率も高くてですね、風も結構安定していて、やっぱり早朝の冬の澄んだ空気の中にね、こう綺麗な日の出が出るんですね。で、またこれ絶景を満喫できるっていう、メルボルンの市内を見る、気球ツアーっていうのが、毎年開催されています。で、結構お値段はこれ実は一人、だいたい500ドルぐらい、まあ、子供も大人もなんですけれども、まあ、ちょっと特別価格にはなってるんですけれども、絶対この、なんていうんですかね、500ドルに、本当に価値のあると言いますか、まあ本当素敵な体験、一緒に一度しかないこの体験なので、ぜひこのちょっと人気のアクティビティ皆さんの冬やってみてください。結構ウェブサイトでもうメルボルン気球と入れるといろんなツアー会社がやっているので、かなりまあチケットも取りやすくなっています。シドニーってこういうなんか冬の空の気球、街飛んでますか？
市内にはないとは思うんですけど、まあ、車を2、3時間走らせると、そのワイン産地のハンターバレーであったり、
うん、
まあ、歴史あるキャムデンバリーとかに行くと乗れるはずです。でもメルボルン市内で乗れるんですね。
そうなんですよ。まあ、街の中から出発すると言いますか、街のほんとすぐ横に結構大きい公園がたくさんあるんですね。で、ちょうど多分そこがすごくこう気球の、なんていうんですかね、出発地点といいますか、そこを使って気球がね、たくさん上がるので、なんかもうそれが冬の本当、なんか風物詩ではないんですけど、なんかもういつも見る朝の光景っていう感じですね。さて、5月からですね、お届けしている、オーストラリアの日本ではなかなか見ない野菜特集です。今回も早くも第5弾になりました。オーストラリアのスーパー、あとマーケットにはですね、日本でこうなかなか見ない、まあ、使わないようなお野菜がたくさん並んでます。まあ、カラフルな色でしたり、不思議な形をしてるんですけど、多分皆さん本当にこう、どうやって使うかわからない、何の野菜かわからないっていうので、本当にもう、もったいないですけど、スルーしてしまってることが多いと思うんですね。で、前回は、この中から、ケールとトスカナケールをご紹介しました。ユミさん、いかがでしたか？
いや、ご紹介いただいたレシピ、もう、はい、スープ、もうこの季節にぴったりですね。
トスカーナケールを使ったスープですね。
このトスカーナケールっていうのをまだ私実際まだショップスに行って見てないんですけど、うん、その存在すら知らなかったです。ケールはね、もちろん使ったことあるんですけど、
一般のケールの方がね、日本でも今流行っていますし、前回もご紹介したそのケールチップスなんかで結構食べられたりもするし、日本は青汁にね、入っているので、うん、まあ意外と目につくんですけど、そうなんですよね。トスカーナケールって、ほうれん草みたい、大きいほうれん草みたいな感じなので、なんかなかなかその、本当一般のケールの隣に大体あるんですけれども、こう手に取って見てみるっていう機会は少ないと思うんですけど、本当にこれ使える、お野菜で、前回のほんとレシピも、もう切って煮込むっていうので、もう2、3日ずっと食べられるスープなので、ぜひちょっと皆さんチェックして、レシピトライしてみてください。さてですね、今日ご紹介するのはですね、ちょっと名前も見た目もややこしい3つの根菜です。1つ目が、パースニップ。そして2つ目がターニップ。そして3つ目がスウィードという3つのお野菜なんですけど、ユミさん、見分けつきますか？
パースニップとターニップは使ったことがあるんですけど、スウィード、どんな形なのか、どんな色なのかも全くわかりません。
ね、長く住んでいるユミさんも新しい野菜ってちょっと嬉しいですね。そう。では今日はですね、この3つのちょっと根菜を紹介して、あとそれぞれ、実は、和食にすごく合うので、どんな和食料理にすると美味しいのかって私のちょっと一押しの食べ方もご紹介していこうかなと思っております。まず一つ目、パースニップですね。こちらは、なんか 多分、スーパーにも売ってますし、まあ、マーケットはもちろんなんですけど、結構年中売っています。白い人参なんですね。白い人参って言っても、人参と同じ大きさよりももう少しだけ大きいんですけれども、大体そのスーパーだと、じゃがいもですとか、人参、まあ、ちょっとこう煮込み野菜に使うような、スープとかにも使えるようなお野菜がバーって並んでるんですけど、そこに必ずあります。で、この野菜はですね、まあ、見た目は人参で、まあ、白い人参なんですけれども、ちょっと面白くって、その火を通すと、その人参の甘みですとか、そういうのが出るんです。で、食感は、じゃがいもみたいな食感。で、さらに、ごぼうのような、ナッツと言いますか、なんか香ばしい？その三つが合わさった面白い食感と味の野菜なんですね。ただこれ結構やっぱ葉酸ですとか、あとビタミン C ですとか、すごく食物繊維なども含んでいて、栄養素も抜群に高いんですけれども、これ和食だとお味噌汁、あと肉じゃが、その人参の代わりにちょっとね、入れてみてください。これね、なぜかわかんないですけど、そのお醤油とか出汁との相性がバッチリで、我が家、これ一番のすすめは、きんぴらなんですけれども、このきんぴら、その醤油、みりん、ごま油で私も本当炒めるだけなんですね。で、それがね、すごく馴染む味になりまして、で、何も言わなければ本当に家族は、じゃがいものきんぴらみたいな感じで食べていて、全然なんか違和感のないお野菜です。ゆみさん、この野菜なんか使ったことあるっておっしゃいましたよね。
いや、まさにきんぴらです。日本人のシェフの方に、教えてもらって、ごぼうの代わりにパースニップを使って作ったことがあります。
美味しいですよね。
なんかやっぱ食感は若干ごぼうほどはないんですけど、でも
なんか本当にちょっとこう例えるには例え、なんか面白い立ち位置の野菜じゃないですか。なんか日本にあるのかなっていう感じの食感と味でも、これ本当にそうなんですよね。きんぴらにするとね、本当に美味しいので、皆さんちょっと今日パースニップ見つけたらぜひ買ってみてください。で、二つ目です。二つ目、ターニップですね。これターニップって日本語でカブなんですけど、実は日本でも中学高校の単語で習う単語の一つでもありまして、ジブリのですね、結構映画の中でもハウルの動く城でカカシのカブってあるんですけど、これも英語で実はターニップヘッドって言われてます。まあ、そういう意味でそのカブといえばターニップっていうふうに結構日本では習うんですけれども、実際これ、まあ、本当にカブなんですね。で、西洋カブっていうお野菜で、日本のカブよりも少しちょっと大きいのもあります。色が、日本のカブは全部白なんですけど、下の部分は白で、上の部分がちょっとね、薄い赤紫の色をしています。で、中には結構その黄金のような結構色の株もあるんですけれども、まあ私は基本この先ほど言った白色のベースの西洋株を使います。で、味はもうほぼ一緒です。なので、もう私は株のお味噌汁ですとか、あと鶏そぼろあんかけ、上にこう、ちょっと蒸したというか茹でた株の上に乗せたりですとか、あと一番よく作るのが、薄く切って、自分でちょっと昆布をハサミで切って、お塩パッと入れて、一晩でできる浅漬けを作ります。これ、株の浅漬け本当に美味しくてですね、大根とかとまた違う、甘みもあるので、ちょっとこの皆さん、株のお漬物を作ってみてください。このターニップですね。もうスーパーで買えるので、ターニップを使って作ってみてください。で、マーケットに行くと、葉っぱがついていたりもするので、そうすると結構ラッキーで、その葉っぱも細かく刻んで、それも一緒に浅漬けにもできます。イミさん、ターニップもお使いになるとおっしゃってましたよね。
はい。私実はこれで味噌炒めにするのが好きで、
ああ、
それこそ葉っぱついてるのを探してきて、それも一緒に炒めるんですよ。お味噌と
他に具材入れますか？
他に具材入れないです。もうカブだけです。もうお
それ
味
絶
噌
対
と
美味しい。
お砂糖、みりんとかで、そうですね。でもこの葉っぱが結構ポイントで、甘いんですよね、炒めると。
なんか日本でもね、日本は大体そのカブって葉っぱ付きが多いので、まあ、使う方も多いかもしれないんですけど、結構こっちスーパーだと葉っぱもう取っちゃってますからね。
そう。あと、あえて葉っぱついてるのを選んで買ってるのに、レジでこれ切る？って言われることもあるんですよ。
言われますよね。
大根もそうなんですけど、いや、
受け取って
全部
く
い
だ
る
さ
か
い。
らって。
そして、続いてはですね、三つ目ですね。ユミさんも知らないとおっしゃっていた、スウィードというお野菜です。これ実は、これも同じなんですよ。ほんとスーパーで並んでいるんです。こう、だいたいターニップの隣にだいたいあるんですけれども、色合いは、まあ、同じなんですね。まあ、要はちょっと上の部分が赤、薄い赤紫なんですけど、で、形も似てるんです。形がちょっとね、株より大きい時もあります。ただ、全体が、この、先ほどの株に比べて、少しこう、黄土色がかった色をしているので、そういう意味では結構ね、スウィードとターニップって、こう、見分けがつくんですね。で、これ実はヨーロッパですごく人気のお野菜でして、で、まあ、皮がね、ちょっと分厚いので、ピーラーよりも結構包丁で剥く方がいいです。で、これ、パッと割ると、まあ、中がちょっと薄い白色の時もあれば、結構どちらかというと、黄色の色をしてるんですね。ただこれ火を入れると、かぼちゃのような鮮やかな色になります。で、気になるお味なんですけど、これちょっとね、かぶと離れていただいて、こちらあんまりお漬物に向いてません。あんまりなんか生で食べるというよりは、火を通して、そこで甘みが出るっていう風な。まあ、だからそういう意味では、かぼちゃにちょっと近いのかもしれないんですけれども、まあ、まあ、火を入れることで、大根のような、お芋のような、かぼちゃのような、その本来の甘みを発揮するお野菜です。で、これ実は我が家がおすすめの食べ方がですね、これも先ほどと一緒で、和食にするとお醤油と油との相性がすごく良くてですね、まあ、きんぴらにしたいとこなんですけど、スウィードは、あえてベーコンとちょっと炒めたんですね。すっごく美味しくて、なんかベーコンとちょっとこの油の感じと、あとこのスウィードのちょっと薄く切るんですけど、それがうまく絡まって、醤油をちょっと垂らして、和風の炒め野菜というのをよく晩ご飯に作っています。ゆみさん、今日はこのね、ちょっと3つをご紹介しました。いかがでしたか？
いや、こうやって聞いてみると意外と和食とどれも合うんですね。
そうなんですよね。なんか日本では食べないかもしれないんですけれども、なんかあえてオーストラリアにいるから新しい和食のメニューっていう感じで、とても新発見にはつながると思うんですけれども。まあね、こんな感じで結構ね、日本で本当なかなか見ないお野菜でも、オーストラリアに来ると、本当にどこでも売っている、そして和食に合う野菜っていうのはまだまだありまして、ちょっと次回も実はこれ第6弾をご紹介しようかなと思っています。で、この次のお野菜は、多分名前は知ってると思います。アンティーチョーク。これ結構有名なんですけど、そしてもう一つが、っていう名前なんですけど、チョコっていうふうなお野菜があります。ユミさんご存知ですか？
まあ、チョコと聞いてチョコレートを想像してしまったんですけど、違いますよね。
ちょっとね、形も色も違いますね。そう、これ日本語だと、早通りっていう風に書いてました。ウリ科ですね。まあ、これもね、本当に癖なくて美味しいので、ちょっと次回はまたこの美味しい食べ方も一緒にご紹介していこうかなと思っております。お楽しみに。
まえさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。